もし私がですね、あなたが毎年年詣で訪れているあの静かで神聖な神社がですよ、
はい、
実は古代日本の国家という巨大なシステムを起動させるための最先端の軍事インフラ、あるいは防衛インフラだったと言ったら驚かれますか？
そうですね、まあ現代の私たちにとって神社って精神的な安らぎを得るすごくパーソナルな場所ですからね。
ええ、そうなんですよ。
なので軍事インフラと言われると驚くかもしれませんが、歴史のレイヤーを一枚めくってみると全く違う顔が見えてくるんですよね。
まさにそこなんです。今回のディープダイブではですね、井上雅一氏の研究資料をもとに全く新しい視点から神社の本当の姿を紐解いていきます。
はい、
リスナーのあなたが次に鳥をくぐるとき、目の前の風景が180度変わってしまうような、そんな探求をお届けしたいと思います。
今回フォーカスするのは日本全国に存在する八幡神社、宗像大社、そして住吉大社という3つの神社信仰です。
八幡、宗像、住吉ですね。
そうです。これらはですね、単なるローカルな信仰の場ではなくて、
ええ、
古代日本が国家としての OS、 つまりオペレーティングシステムをいかにして自国にインストールしたかという壮大なメカニズムそのものなんですよ。
国家の OS ですか。その巨大なシステム構築の鍵を握っていたのが和田摘と呼ばれる神の存在だったんですよね。
ええ、その通りです。
さて、国家というシステムを動かすにはまず何よりも権威と資金力という強固な基盤が必要です。
はい、絶対に欠かせない要素ですね。
その基盤作りの舞台になったのが大分県にある宇佐神宮なんです。全国に最も多いとされる八幡神社の総本宮ですね。
そうですね。宇佐神宮の祭神は第15代応神天皇である八幡神、それから姫王大神、そして金皇皇后です。
なるほど。
ここでリスナーのあなたにぜひ知っていただきたいのが、あの八幡造りと呼ばれる極めて特殊な建築様式なんですよ。
ああ、資料を見ましたけど、あの構造なんかすごく面白いですよね。
ええ、
まず建物の屋根が切り妻造りなんですよね。
はい、切り妻造りです。
本を開いて伏せたような、まあシンプルな三角形の屋根ですよね。ここまでは想像しやすいんですが、
ええ、
宇佐神神宮の場合、その切り妻造りの建物が前後に2棟ピタリとくっついているんですよね。
その通りです。手前が下宮、奥が内宮となっていまして。
下宮と内宮ですね。
はい。で、その2つの建物の谷間には金の雨どりが渡されているんです。
金の雨どりですか。すごいですね。
さらに興味深いのはですね、この前後の空間を使って神様が昼は手前の下宮で質問を行って、夜は奥の内宮の寝室へ移動するという前提で設計されている点なんですよ。
神様が毎日通勤しているような感覚ですよね。
まあそう言えますね。
でもなぜわざわざそんな人間臭いというか物理的な移動を伴う設計にしたんでしょうか？
それはですね、当時の人々が神を遠くから見守る抽象的なスピリチュアルな存在とではなくて、
はい、
実際にそこで寝起きして物理的なケアを必要とする生々しい権力者として扱っていたからなんです。
なるほど、生々しい権力者ですか。
ええ、日常的な世話をすることで神との間に極めて実務的な関係性を築いていたわけです。
ああ、ただ祈るだけじゃなくて物理的に同じ空間で生活を共にするような感覚だったんですね。
そういうことです。
でもこの宇佐の神様って最初は地方の一神皇だったんですよね。
ええ、もともとはそうですね。
それがどうして国家の守護神と呼ばれるまでになったんですか？
そこで歴史の大きなターニングポイントが訪れます。それが聖武天皇による東大寺の大仏建立プロジェクトです。
ああ、国家の威信をかけた超巨大事業ですよね。
はい。しかしですね、大仏に塗るための金が国内で全く足りず、プロジェクトはとんざの危機にあったんです。
それは絶望的ですね。
ええ、その絶望的な状況で宇佐神宮が陸奥から金が出土するという神託を出したんです。
陸奥、今の東北地方ですね。
はい。そして実際に陸奥から金が発見されたんですよ。
おお、的中させたんですね。
そうなんです。さらにその後、皇位継承をめぐる国家の危機においてですね、
ええ、
和家の清麿に神託を下して皇室を救うという決定的な役割も果たしました。
なるほど。つまり地方の有力者が中央政府が喉から手が出るほど欲しかった莫大な資源、つまり金ですよね。
はい。
それと政権を正当化する絶対的な権威の両方を提供したわけですね。
まさにその通りです。
これって現代で言えば、あの地方の小さなテック系スタートアップがですよ、
ええ、
国の巨大プロジェクトを成功させる画期的なアルゴリズム、まあ信託ですよね、これを提供したことで一気に政府公認のトップ企業に大出世したようなものですよね。
ああ、その比喩はすごくわかりやすいですね。本当にその通りで、政府からすれば一気に国家の最高顧問、つまり八幡大菩薩として迎え入れたくなるのも納得です。
いやー、面白いですね。大和朝廷は宇佐神宮という強力な後ろ盾を得たことで、国家としての権力基盤をがっちりと固めることができたわけだ。
ええ、そういうことです。
さて、そうやって国家の基盤と資金力を得た大和朝廷が次に何をしたか。
はい、
自国をさらにアップデートするために外の世界、つまり大陸から最先端の技術や制度を手に入れようと動くんですね。
ええ、
そこで重要になるのが海を渡る道です。
道？はい、舞台は福岡県の宗像大社へと移ります。
宗像大社ですね。
ええ、宗像大社は天照大神と須佐の海の御事の受け井から生まれた宗像三女神を祀っています。
受け井というのは古代の誓いの儀式のようなものですよね。
そうです。彼女たちは道土式、つまり道の最も尊い神と呼ばれていました。
道の神様なんですね。神社の配置も非常にダイナミックで、本土の辺津宮、大島の中津宮、そして絶海の孤島である沖ノ島の沖津宮と、
ええ、
海に向かって一直線に並んでいますよね。
はい、建築様式は伊勢神宮にも通じる神明造りの変形である龍造です。
神明造りって、あの古代の高々式倉庫みたいな直線的で平らな屋根を持つ格式高いデザインですよね。
そうですね。宗像大社も国家の最高ランクの施設であることを視覚的に示しているんです。彼らが守護していたのは税医師や前頭師たちが大陸へ向かう回路でした。
なるほど。ここで一つどうしても疑問に思うことがあるんです。
何でしょう。
資料によるとですね、その一番海側にある沖ノ島から黄金の指輪やペルシャのカットグラスなど国家祭祀を物語る国宝がなんと8万点も出土しているんですよね。
はい、事実です。8万点です。
これ普通に考えたらリスクが高すぎませんか。
と言いますと。
だって誰も住んでいないような絶海の孤島に当時の国家予算レベルの財宝を大量に置いておくなんて、何かから隠すためのカモフラージュだったんでしょうか。
ああ、なるほど。隠そうとしたと現代の感覚では思いがちなんですが、実はその逆なんですよ。
逆ですか。
はい、これは当時の都会がいかに生存確率の低い命かけのミッションだったかを示しているんです。
もう少し詳しく教えてもらえますか。
当時の小さな船で荒れ狂う限界灘を越えるっていうのは、まあ現代で言えば初期のアポロ計画で月に行くようなものだったんですよ。
アポロ計画ですか。それは壮絶ですね。
ええ、生きて帰れる保証なんてどこにもないわけです。
なるほど。
でも海陸から最新のテクノロジーとか法律を持ち帰らなければ日本という国は生き残れない。
ああ、つまりあの回路は絶対に切断されてはならない命綱だったんですね。
まさにその命綱です。それを維持して生還の確率を少しでも上げるためにはですね、
はい、
考えうる最大のコストを海の神への祈りとして支払う必要があったんです。
そうか、あの8万点の国宝は隠された財宝ではなくて、
ええ、
国家の存亡をかけたミッションを成功させるためのいわば莫大なインフラ投資だったんですね。
その通りです。
いや、孤島に財宝を放置したんじゃなくて、あの危険な海を渡るための通行料であり国家の未来を切り開くための絶対に必要な経費だったと。
はい、
リスナーのあなたも想像してみてください。国家の未来を背負った船が真っ暗な海へ漕ぎ出ていく姿を。
ええ、
その恐ろしさを思えば8万点の宝でも足りないくらいだったのかもしれませんね。
本当にそうだと思います。そしてそのアポロ計画のような命がけのプロジェクトを遂行するためにはですね、
はい、
当然それを物理的に支えて防衛するための強力な組織が必要になります。
ああ、それが3つ目の舞台である大阪の住吉大社ですね。国家の最前線を守る軍事力と航海力のシンボル。
はい、住吉大社はイザナギミコトがヨミカニから戻って海の水で汚れを払うみそぎをした際に誕生した三つ股の神々、住吉大神を祀っています。
みそぎですね。
はい、 信号皇后の新羅遠征を強力に支えた軍事的な功績によって海へとつながる大阪の地に祀られたんです。
ここも建築が圧倒的ですよね。住吉造りと呼ばれる屋根が直線的で、内部が奥の内陣と手前の外陣に明確に分かれている構造。
はい、住吉造りですね。
でも一番衝撃的なのはその4つの本殿の配置なんですよ。
ええ、西の大陸の方向に向かってまるで海上を進む艦隊のように一列にずらりと並んでいるんですよね。
これが住吉大社の最大の特異性ですよね。
ええ、海からやってきた海外の使節がですね、この整然と並ぶ巨大な建造物群を見れば、それが何を意味しているか一瞬で理解したはずです。
ああ、なるほど。これは大和朝廷が持つ強力な軍事力と航海力をこれ以上ないほど視覚的に誇示するデザインなんですよ。
まさに海軍の防衛司令部ですね。
ええ、でもここで一つすごく面白いギャップがあるんですよ。
ギャップですか？
はい、ガチガチの軍事拠点だったはずの住吉大社がですね、後の時代になると和歌の神様とか厄除けの神様として、あの住吉さんって呼ばれて、
はいはい、
一般の庶民にまで深く愛されるようになっていますよね。
ええ、そうですね。
これって巨大な海軍の防衛司令部だった場所が時代を経て市民の憩いの場とか文化センターとして愛されているような、ものすごい変化じゃないですか。どうしてこんなことが起きたんでしょうか？
ああ、そこは非常に重要なポイントですね。これは決して別の信仰にすり替わったわけではないんですよ。
違うんですか？
ええ、航海といういわばハードな技術がですね、長い時代を経てソフトな文化へと昇華していった結果なんです。
ハードな技術がソフトな文化に、もう少し詳しく教えてもらえますか？
はい、古代の航海術っていうのは星の配置を読んだり、波の音を聞いたり、風の匂いを感じ取るという自然への極限の集中力を必要としました。
ええ、命かけですからね。
その自然の機微を読み解くという研ぎ澄まされた感覚がですね、
はい、
やがて季節の移ろいとか人の心の動きを読み込む我がの精神性へと見事にスライドしていくんです。
わあ、それは美しいですね。生き残るための極限のサバイバル技術が自然を愛でる芸術の先生と進化していったんだ。
そうなんです。さらに海の水で身を清めるみそぎの概念も同じですね。
はいはい、
未知の海を渡る際の恐怖や汚れを払うという切実の行為がやがて人々の日常的な厄払いや精神的な浄化のシステムとして定着していったんです。
なるほど。
最先端の軍事とか航海テクノロジーが長い時間をかけて人々の精神生活の奥深くまで根付いていった証拠なんですよ。
まるで軍事目的で作られたレーダーとか通信技術がですね、
ええ、
現代の私たちの生活を豊かにする GPS やスマートフォンとして当たり前に使われているような、そういう歴史のダイナミズムを感じますね。
ええ、まさにその通りです。
ここまで宇佐、宗像、住吉と見てきて、3つの神社の背景に共通する巨大なキーワードが完全に結びつきましたね。
はい、何でしょうか？
それが和田摘みの存在ですね。
ええ、まさに和田摘みとは海から現れる架空のモンスターなんかではありません。
はい、
高度な技術で星を読み海流を操って実際に命かけで船を進めた熟練の航海士やエンジニアたち、つまり海の民そのものなんです。
ということは彼ら和田摘みというプロフェッショナル集団が海という死の危険を伴うネットワークを越えて、
ええ、
大陸から最新の制度やテクノロジーを持ち帰ってきてくれたと。
彼らの命かけの実行力があったからこそ大和朝廷という日本の初期 OS が形作られて無事に起動することができたんですね。
その通りです。私たちは神社をただの古い木造建築とか神話の舞台としてのみ捉えがちですけれども、
はい、
当時の人々からすればそれは考えうる限りの最高の技術と国家予算を投下して築き上げた国家運営のためのインフラ施設でありテクノロジーの結晶だったんですよ。
いやー、そう考えるとリスナーのあなたも次にどこかの神社を訪れた時の見え方が全く変わってくると思いませんか？
変わるでしょうね。
目の前にあるのはただの古い柱ではなくて、古代の人々が国家という巨大なシステムを動かすために築き上げた古代のデータセンターであり、ミッションコントロール、つまり管制塔の痕跡なんですよね。
ええ、知識として歴史を知るだけではなくて、目の前にある風景の解像度が上がり、そこに生きていた人々の息遣いや合理的な思考が見えてくる。
はい。
それこそが歴史を探求する最大の面白さですね。
や、本当に視界がクリアになるような体験でした。
ええ。
さて、今回のディープダイブはそろそろお時間なんですが、最後にリスナーのあなたに一つ思考の種をお渡しして終わりたいと思います。
はい。
古代の日本ではですね、海を越えて最新のシステムを運ぶ和田積たちの拠点として、これらの壮大な神社が建てられました。
そうですね。当時の最先端の神殿として機能していたわけです。
ええ。では、ここから1000年後の未来の人々が、私たちが生きているこの21世紀を振り返った時、
はい、
現代の新しい OS を動かして世界中から情報をやり取りしている拠点として、一体どんな建造物を21世紀の神殿だと考えるでしょうか。
ああ、それは面白い問いですね。
窓一つない巨大なサーバー群が静かに熱を発するデータセンターでしょうか。
ええ。
それとも宇宙という新たな未知の海へ向かってそびえ立つ巨大なロケットの発射台でしょうか。
なるほど。
私たちの時代の和田積は今どこにいるのか、ぜひあなたなりの答えを探してみてください。
きっと意外な場所にあるのかもしれませんね。
そうですね。それでは今回の探求はここまでとなります。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。